9番、中村節子です。早速質問に入らさせていただきます。思い川開発事業という県の水道事業があります。思い川の支流で鹿沼市にある難波川という小川のような川に思い川ダムを作るという事業です。難波川はとにかく小川のような小さな川なので、これだけでは水はたまりません。そこで同じ思い川の支流の黒川と大鷲川から水を持ってきます。この思い川ダムの水、つまり川の水を県から栃木市、壬生町、そして下野市が水道水として買い取るという県南広域的水道整備計画が進んでいます。地下水 100% の下野市のおいしくて安い水道水に、なぜ大きなお金をかけて川の水を混ぜるのか、このことについて市民から大きな疑問の声が上がり、今年3月には、地下水 100% の水道水の維持を求める要望書が、8639筆の署名を添えて、下野市長に提出されました。このうち7313筆は、下野市民の署名です。さて、川の水、漂流水にはいろいろなリスクがあります。渇水はその一つです。今年8月23日には、山形県飯豊町の白川ダムの貯水率が 23.3% となり、昭和56年の竣工以来、最低を記録しました。同じ8月23日に、福島県会津美里町の新宮川ダムでは、貯水率が 0% となってしまいました。どちらも川の水を使うダムの話です。漂流水は降水量の影響を受けやすいのです。地下水では渇水は起こりません。他に川の水は汚染に弱いことが挙げられます。地下水は100年かけてさまざまな地層でろ過されて作られるものですが、川の水はそこに流れているものを使うのですから、汚染に弱いのは当然のことです。川の水の汚染としては、放射性物質、フォルムアルデヒド、総トリハロメタンが挙げられます。放射性物質による汚染については、2011年3月、福島第一原発の事故の影響で、利根川水系水道水は放射性物質、ヨウ素131の汚染が重大な問題となり、一時、一部の浄水場が取水停止になりました。フォルムアルデヒドは、呼吸障害などにより死亡する危険性もある化学物質です。2012年5月、利根川水系水道水で、産廃業者が排出した廃液により、フォルムアルデヒド汚染が広い範囲で大きな問題になりました。この時も一部の浄水場は取水停止になりました。どちらの場合も地下水を水源とする水道水には問題はありませんでした。総トリハロメタンはアトピー性皮膚炎の悪化、喘息の悪化など健康状態への影響や発がん性の疑いがある物質で、水を消毒するための塩素と水中の有機物が結びついて発生するものです。地下水よりも漂流水の方が有機物をより多く含むため、汚染の可能性が高くなります。さて、市では水道水に地下水 100% を使用するリスクの一つに、地下水汚染を挙げています。地下水の汚染といえば、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素による汚染が一番に上がります。1番、下野市の水道用の井戸の硝酸態窒素、亜硝酸態窒素の汚染状況を伺います。2番、下野市広報の本年2月号によれば、しばらくの間は地下水を 100% 使うとのことでありますし、もしも県南広域的水道整備計画に参加したとしても、地下水は使い続けることになります。硝酸態窒素、亜硝酸態窒素汚染の主な原因としては、化学肥料の過剰な使用、生活排水、家畜排泄物があります。家畜排泄物については、家畜排泄物法により規制があります。生活排水も、 下水道整備率の高い下野市ではあまり問題にならないのではと考えます。問題は化学肥料だと思います。亜硝酸態窒素泉の対策を考え、対策推進計画などを作ることが私たちの市の大事な地下水を守る上で重要であると思います。全国的には山形県東根市、愛媛県熊本市、島原半島など平成29年12月現在、8カ所で亜硝酸態窒素による地下水汚染対策推進計画などが策定されています。このような地下水汚染対策推進計画などを作ることに対して、市の考えを伺います。また、化学肥料の使用を抑制し、農薬も減らし、最終的には有機農業を推進する農業政策が、安全安心な地下水を守るために有効だと思いますが、市はどのように考えるか伺いたいと思います。3番、市では県南広域的水道整備計画の水道水確保に関する方針を理解しているとしています。つまり県から水道水を買う方向であるということだと思いますが、まだ県から水道料金や買い取るべき量など、広域的水道整備にかかる資料が示されてはいません。示された時点でその料金、量が市にとって財政的に大きな負担となり、その負担が市民に大きくのしかかるようならば、市として県南広域的水道整備計画からの参加を取りやめる可能性があるのか伺いたいと思います。また、水道料金などが県から示されたときに、市民にどのように知らせるのか、どのように意見を聞いていくのか伺います。市民の7313名が県南広域的水道整備計画に反対する署名をしたことを前提にしてお答えいただきたいと思います。答弁のほどよろしくお願いいたします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
中村議員のご質問、思い川開発事業についてお答えをいたします。ご案内のとおり、思い川開発事業は難波ダム建設による洪水調節や流水の正常な機能の維持、水道用水の補給を目的として昭和44年から国が推進してきた事業であります。平成22年9月に国土交通大臣からダム事業の検証にかかる検討が指示され、約6年間にわたる思い川開発事業の関係地方公共団体による検討の場による検証の結果、平成28年8月に事業継続とする国の対応方針が示され、平成29年3月には工期を平成36年度までとする事業実施計画の変更に基づき、ダム建設が進められております。平成25年3月、栃木県が策定した栃木県南地域における水道水源の確保に関する検討報告書では、将来にわたり安全な水道水の安定的供給を確保するため、地下水から漂流水への一部転換を促進し、地下水と漂流水のバランスを確保することを基本方針としております。私をはじめ、関係市長の首長は、県全体の将来を見通したこの長期的な水資源に関する県の基本方針に賛同し、本市においては水道水源を 100% 地下水に依存していることから、将来にわたるリスク分散の考え方として漂流水を水源として確保しておくことが最良の判断であると考える旨、 先の定例回答で申し上げました。過去に説明している内容の繰り返しとなりますが、改めて栃木県南地域における水道水源確保に関する検討報告書で示された県南地域の水道水源の現状を説明させていただきます。1点目は、県南地域における地下水依存率は高く、西一町は全量を地下水のみに依存しており、地下水の代替水源としての漂流水を全く有していないこと。2点目は、県南地域においては地盤沈下や地下水汚染が危惧されており、水道水源を地下水のみに依存し続けることは望ましくないこと。3点目は、異常気象による渇水リスクが高まる中、県南地域には水道水源として利用できる水資源開発施設がないこと。4点目は、水資源開発には相当な期間を必要とすることから、長期的な展望に立って事前対策を講じていく必要があること。以上、県南地域の水道水源の現状を踏まえ、県の基本方針である県南地域において将来にわたり安全な水道水の安定供給を確保するため、地下水から漂流水への一部転換を促進し、地下水と漂流水のバランスを確保するとの危機管理の考え方に賛同し、県南広域的水道整備協議会に参加しているわけであります。まずご質問の第1点目、下野市の水道水用の井戸の硝酸体窒素、亜硝酸体窒素の汚染状況につきましてお答えをいたします。市民生活に直結する水道事業は、安全で安心な水道水を安定供給することを責務とし、事業運営をしております。本市においては、この安全で安心な水道水を供給するため、水道法施工規則に基づき水質検査の適正化を確保するため、毎年4月に水質検査計画を策定し、水質検査を実施しており、その結果をホームページに掲載しております。水道水の原水については、水道法による水質検査の義務付けはされておりませんが、本市独自の水質検査項目を設定し、水質の安全性を確認するため、すべての井戸について年1回水質検査を実施しているところです。平成29年度に実施した33箇所の水道用水の井戸の硝酸体窒素、硝酸体窒素の検査結果につきましては、基準値1リットル中10ミリグラムの上限を超える井戸が1箇所、比較的高い5から10ミリグラム未満が15箇所、それ以下が17箇所ありました。また、現在稼働中の井戸で、過去5年間で基準値10ミリグラムを超えた井戸は、ほかにも2箇所あり、現在も高止まりとなっております。水道水の減水はの状況は以上ですが、各家庭へ排水される水道水につきましては、硝酸体窒素、硝酸体窒素に関する水水質基準は満たしております。今後も良質な水道水が供給できるよう、水質監視を継続し、水道水の安全性の向上に努めてまいります。次にご質問の2点目、対策推進計画に対する市の考え、また有機農業を推進する農業政策が 安全安心な地下水を守るために有効と考えるが、市の考えについてのご質問にお答えをいたします。環境省によると汚染対策推進計画を策定した団体は昨年末時点で5県2市あり、いずれも硝酸態窒素および亜硝酸態窒素による地下水汚染が発見された団体であります。なお栃木県を含めた県内団体において策定している団体はありません。これらの地下水汚染については原因が多岐にわたり、汚染範囲が地域を超えて広範囲に及ぶ場合が多く、ひとたび汚染されると浄化することが極めて困難であります。従いまして、当該汚染対策推進計画の策定につきましては、県および近隣市町と策定の必要性を協議検討してまいりたいと考えております。また地下水汚染の状況を把握するため、現在県が行っている水質検査と合わせて市独自の水質検査も実施していきたいと考えております。次に、有機農業を推進する農業政策が安全安心な地下水を守るために有効であるとのご質問でございますが、亜硝酸態窒素および硝酸態窒素による地下水汚染につきましては、議員ご指摘のとおり、農作物への過剰な施肥によるものが原因の一つであると考えられます。従いまして、化学肥料の使用抑制や減農薬による栽培管理は、食の安全安心や環境への負担軽減、ひいては安全安心な地下水を守るためにも有効であると考えております。このため、本市では環境保全型農業推進事業として、土壌診断への支援を行い、圃場への適正な施肥を行う取り組みや、化学肥料、化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから5割以上低減する取り組み、また種作物において化学肥料や化学合成農薬を使用しない有機農業の取り組みを行う農業者および団体に対し支援等を行っているところであります。今後もこれらの環境保全型農業を推進することにより、地下水汚染の防止に努めてまいりたいと考えております。次に、ご質問の3点目、県南広域的水道計画において県から示される水道料金量が市にとって財政的な負担が課題になり、市民に大きな負担を強いるならば、整備計画の参加を取りやめる可能性もあるのか、また市民にどのように知らせるのか、意見を聞くとのご質問にお答えいたします。現在は栃木県から広域的水道整備にかかる資料が示されておりませんので、具体的な検討はできない状況であります。水道料金を含めた事業費負担については、県南広域的水道整備協議会において協議調整されることになります。その協議の場で、将来の下野市の水道水源において最良な選択となるよう、協議会での協議や検討を行ってまいりたいと考えております。市民の皆様にどのようにお知らせをするのかにつきましては、先の定例会でも申し上げましたように、平成29年度市政懇談会市長のタウントークにおける市政報告の中で、思い川開発事業の経緯、県南地域を対象とした広域的水道整備事業への本市の関わり、さらに下野市の考え方につきましてご説明させていただきました。また広く 市民の方にご理解いただけるよう、本年2月号の広報下野において、思い川開発事業と下野市の関わりと題し、事業の概要、栃木県が当該事業に参画している理由、厚生市長の考え方、市の関わり、今後の見通しなどにつきまして、掲載させていただいたところであります。今後とも広域的水道整備に向けての検討を踏まえ、市議会への説明や報告を適宜行っていく方針であります。また、市民の皆様には、本市の水道事業の将来にわたる危機管理の考え方等をご理解いただけるよう、広報下野をはじめ、さまざまな広報媒体によりお知らせするとともに、タウントークにおいてもご報告してまいります。
中村節子君。
丁寧に説明していただきありがとうございました。ちょっと確認したいんですけれども、毎年4月に水質検査が行われているということです、でして、それで亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の基準の値が基準値10ミリグラムパーリットルを超えているところが1箇所あるというふうにおっしゃいましたが、そこは現在使われていない場所、井戸のことをおっしゃっているのかどうか伺いたいと思います。
建設水道部長。
はい。はい、この井戸につきましては、現在も使用はしておりますが、今後ですね、廃止、用地の関係もありますので、廃止する方向で、進めております。
中村節子君。
石橋の4号井戸のことだと思うんですが、ここは使っているとはおっしゃいますが、水は使っていないというふうに聞いています。コンクリートなどで埋め立ててしまって使えない状態になっているのではなく、使っていないけれども取ってあるというふうに聞いていますが、これはこの認識で正しいかどうか伺います。
建設水道部長。
はい、現在掘ってある状態ということで、使用している、そこから水を引いているわけではなくて、今も稼働できる、状態にはなっているということでございます。
中村節子君。
何の断りもなく、ホームページに超えて、その基準値を超えたものが載っているので、市民がちょっと不安に思うのではないかと思います。これはちゃんと断り書きを書いて、ホームページに載せるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
建設水道部長。
はい、石橋にはですね、それぞれいくつかの水道水があって、それを井戸がありまして、それを石橋の排水所に集めます。そうしますと、ある程度基準を超えている井戸もあるんですけども、全体的にこれを一緒になりますので、皆さんの家庭に届く段階では、すべて飲料水の場合は基準が下回っているということになりますので、その 12.8 という数字が出てますので、その辺をですね、市民の方が誤解しないようなですね、お知らせは今後していきたいというふうに考えております。
中村節子君。
はい、そこのところしっかりとお願いしたいと思います。はい、それでは時間切れになると困るので、一番関心が、私がちょっと気になるところからちょっとお聞きしていきたいと思います。3番の県からの情報が来たときに、県から水道料金や買い取るべき量など、広域的水道整備にかかる資料が提出さ 提出されたときに、どのようにしていくのかということなんですが、今の市長のお話ですと、広報下助に載せる、それからさまざまな媒体に載せていく、そしてタウントークで説明していきたいというふうにおっしゃいましたが、タイムリーには、そういうお知らせがあった後に、すぐに市民にお知らせするっていう場を設けるつもりはないということでしょうか。
総合政策部長。
はい、市民にお知らせするというところですけれども、市長答弁にもありましたように、現在、県南広域的水道協議会において、漂流数導入にあたっての最も合理的な手法を検討中でございます。その検討にあたってはですね、あらゆる節目において、市民の方々に広報等でお知らせをして、また議会に対しても説明をしていきたいと考えております。
中村節子君。
改めて説明会などを開くというおつもりはないかどうかを伺いたいと思います。
総合政策部長。
はい、繰り返しになりますけれども、今のところは、協議会の中で、新たな段階に入ったところでですね、節目節目で、広報等で、またタウントーク等でお話をさせていただければと考えております。
中村節子君。
改めてそういう場を設けることはない、考えていないということを確認しました。それでは、そのお知らせをした後に、市民からの声を聞く方法というのはどういうことになりますか。
総合政策部長、広瀬市長。
一方的にお知らせをしないというわけではなくて、誤解を招かないようにお話をしますと、協議会の中で全体でダム建設の負担、また水の利用、こういったものを細かく話し合いをしながら出てくる結果ですから、最初にこんな感じで出てきますよという大雑把な話だけでは、我々も納得できませんし、協議会の皆さんとある程度このくらいの金額でこういうふうになるというところがある程度詰まらないと、皆さん、市民の皆さんにも不穏な感じになってしまいますから、ご説明できない。ですから、それがあった時点でご説明をするということであって、しないというわけではありません。そして、改めてそういった状況になった後に、またきっとその時期には、各種新聞報道等のが早いんではないかという思いもしますが、同時期ぐらいにはできるような形で、細かく我々の方も検証した上で、市民の皆様に説明ができる機会を設けていきたい、そういうふうに考えています。